明けましておめでとうございます。2024年最初の礼拝になりますけども、クリスマスの礼拝の後にですね、少し体調を崩してしまって、この3年間コロナから、私はもう大丈夫だろうなって勝手に思ってたんですけど、中高生会のクリスマス会が終わった後から、熱が急激に上がってきてですね、症状から言ったらインフルエンザかななんて勝手に思ったんですけど、調べたらコロナだったということで、大晦日の礼拝と、1日の新年の礼拝と行うことができず、申し訳なかったなというふうに思いますけども、皆さんのお祈りに支えられてですね、2日間だけすごい高く40度近くまで熱は上がったんですけど、別にそれ以外喉が痛いとか鼻水が止まらないとかどうしようもないっていう症状は全くなくてですね、2日だけ高い熱が出て、やっぱり高い熱なので、それに伴って体が痛いとかね、頭が痛いとかそういうなりはありましたけども、2日経ったらスッと少し楽になってきたのでよかったなっていうふうに思います。本当に文字通りの寝正月で、帰省するのも諦めてですね、過ごしましたけども、その寝てる最中でも本当に今小峰長老の祈りの中にもありましたけども、元旦からね、本当に大きな地震が起こって、昨日もテレビでインタビューに答えている被災された方が、なんで1日からって、人間の側としてはそう思うわけですよ。なんで正月からって。でも自然はそんなことはお構いなしなんだっていうことをですね、何かこう改めて被災した人には申し訳ない思いも持ちつつ、それがやっぱ私たちの生きている世界なんだなってことを教えられるというかですね、自然は私たちの人間の都合で動いているんではないんだ、むしろ私たちが大きな自然の営みの中にこう都合を合わせていかなければいけない、そういう人間のですね、やっぱりこう脆さ、弱さ、儚さ、そんなものを新年早々に突きつけられる、または想像もしないような、航空機の事故があったり、なんか重苦しい年明けだなというふうに皆さん思われたんじゃない、感じられながらこの正月を過ごされたかなと思いますけども、だからこそ本当に私たちはこうクリスマスを祝い、主イエスキリストの光をこう知らされた者たちとしてね、この来たる新しい年をしっかりとキリストの言葉を、またキリストの光を見ながらどう生きていったらいいのかということを本当にこう改めて受け止めながら生きていかなきゃいけないなということを、私自身横になりながらですね、こう考えさせられておりました。で、今朝はヨハネによる福音書が与えられました。で、それはとても不思議なことなんですけども、私たちがこの2024年に主題として掲げた言葉ですね、来てみなさい。で、今日これ私が選んだんじゃないんですよ。これは聖書教会のカリキュラムに従って選んだ言葉なんです。ですから不思議と備えられてたというか、子どもたちも今日この朝この言葉を読みました。あえて年代として選んだわけではなくて、聖書教会、私たちがこの数年ずっと従っているカリキュラムで今日、たまたま選ばれていた言葉が、私たちがこの1年主題として掲げようとする聖句と関係している箇所、来てみなさい、来てみなさいっていうこの言葉を含む御言葉が与えられている。そういうところからも神様は本当に私たちに語りかけようとしておられるんだ。その一字を取っても神様は必要な言葉を私たちに語ろうとされているんだ、この年も。そのことを真剣に受け止めながら聞き取っていきたいなって思います。来てみなさい。このことはイエス様に出会ってですね、私に従いなさいって招かれたフィリポ、それが友人であったのか詳しい状況は書かれてませんけども、ナタナエルという男にイエス様のことを紹介するときに口にした言葉ですよね。来てみなさいって。で、フィリポはこのナタナエルに出会うとですね、イエス様のことを紹介するわけですね。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いてる方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだって。そうやってイエス様のことを紹介するわけですね。 で、フィリポ自身がイエス様に出会って弟子になった背景、描写っていうのはすごいシンプルですよね。ヨハネ福音書全然詳しく書いてない。で、イエス様がガリラヤに行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいって。そこだけなんで、それに対してフィリポがなんか反応するとかね、フィリポがびっくりするとか、何にも書いてない。ただ今言ったようにフィリポはその一つの出来事、私に従いなさいっていう、その招きで、この方こそ旧約聖書にずっと記され、私たちが待ち続けてた、あのメシアだということを知ったわけですね。その、どうしてかわからない。でもフィリポはわかった。理解したっていうことなんですね。で、それをナタナエルに伝えるわけですけども、なんで瞬時で分かったのかなって考えるときに、一つはですね、これちょっと推測ですけども、フィリポが私たちはって言ってるんですよね。私はではなくて私たちはって。その前の物語を見ると、最初の弟子たちって込み出しがあって、そこではアンデレとペトロがイエス様のお弟子さんになって、また、三つの福音書とは全然違う、漁師の場面とか全くないお話として、最初の弟子のお話が描かれてるんですね。それでアンデレとシモン・ペテロがイエス様のことを、メシアだ、分かった。で、そのアンデレとペテロと、このフィリポは同郷だったということが今日のところで説明されてるわけですね。ですから、私に従いなさいって言った時に、フィリポも、ごめんなさい、アンデレもペテロもいた。それだったらっていうこともあったのかもしれません。だから私たちは、ね、旧約聖書に書かれているメシアに出会ったっていう告白になったのかもしれません。それは教会の告白としてなっていったのだと思います。いずれにせよ、フィリポにとっては、ずっとこう待ち続けていたメシア、そう出会った、それはナザレの人、ヨセフの子イエスだって分かった、その出来事は、すごい喜びだったと思うんですよね。すごい喜びだった。興奮したんだと思うんです。だから、ナタナエルに会うと、何を置いても、すごいことが分かった。で、旧約聖書に書かれているメシアに出会ったんだってことを告げたんだと思うんですね。ナタナエルよ、あなたにもそれを知ってほしい。そういう興奮が、このフィリポの言葉には、あるかなって思うんです。だけどナタナエルはそのフィリポの興奮とはなんか少しこう距離を取る感じで、ナザレから何か良いものが出るかいな、ナザレから何か良いものが出るかっていう反応をするんですよね。非常に冷静な反応というか、隣町というか同じ地域ですけども、そのガリラヤの本当に寒村、貧しい村、そういうところからメシアなんて出ない。それがナタナエルの、なんていうんですかね、前理解というか、彼の持ってた知識、常識、そういうものだったんだと思うんですね。で、その自分の理解とずれるフィリポの言葉を、このナタナエルは最初、受け入れることができなかった。そういうことなんだと思うんです。で、こういうことって、私たちの中にもありますよね。で、なんかその信仰っていうことに限らないで、なんか他者理解、人を本当に知っていく、本当に人にこう出会っていく、理解していくっていう時に、自分の勝手な理解、前理解っていうものが邪魔をして、本当にその人と出会っていくこと、その人を知っていくことの邪魔になるっていうことで、ナザレの人っていう、その言ってみれば、レッテル貼り、色眼鏡、そういうものは人間っていうのは、あるかなと思います。なんか地位で人を判断したりとか、学歴だったり、地域性、民族。なんかそういうことで私たちは人を見るっていうことがよくあるなって思います。で、ナタナエルはナザレっていう、その言葉にすごくこう、ナザレからいいもんなんか出ねえよっていう、そういうこう思いが、彼にはそういうメガネがあったんでしょうね。だけど、そのナタナエルに向かって、かけられたフィリポの言葉が、私たち国立のぞみ教会がこの一年表題として掲げようとしている、来てみなさい、 Come and see。 で、今日子どもたちに玄関に飾ってあるタペストリーを見せて 紹介します。あれ、いつからあるんですかね。何年前に作ったんでしょう。でいつからのぞみ教会、カモンシーっていうのを掲げるようになったのか、後で国尾先生、浅山先生に聞きたいなと思いましたけども、まあ、少なくとも私が新学生で来てた、もう2000年の頃には掲げてあるし、今だいぶね、古ぼけてきた感じになっていますけど、でもずっと掲げて、のぞみ教会も来てみてくださいって、とにかくここに来てみてって、そういうことをこう掲げ続けて、教会への宣教を進めているわけで、そのことをもう一回ね、改めてしたいというふうに思っているわけですね。で、その言葉、来てみてください。来てみなさい。その、まあ、フィリポの言葉に、ナタナエルは戸惑いながらも、イエス様のところに行って、そしてその行ったら、このナタナエルさんは、自分がフィリポに言われる前からそのイエス様に自分のことが知られてるっていう、ね、自分が知るより前に神に自分は知られてたのかっていうある種の恐れに出会うわけですね。なんで俺のこと知ってるんですか、私あなたのことよく知らないのに、あなたは私のこと知ってたんですかっていう、その出会い、なんか全てを見通されている恐れ、あなたは神の子だってナタナエルはやっぱり了解して、分かったって、来てみなさいって、分かった、私も分かった、あなたそんなイチジクの木の下にいたでしょって、まあイチジクの木の下っていうのは当時ユダヤの人たちが律法を習っていた場所だっていうふうにも言われます。お前偽りのない人だって、まっすぐに神様求めてるよねっていうふうに見透かされたのかもしれない。でイエス様の見たナタナエルは、あなたは神の子です、イスラエルの王です、お前私がイチジクの木の下にお前見たからそれを信じるのかって、そういうふうに言う、あなたはもっと偉大なことを見ることになるだろうって言って、これからヨハネ福音書は2章からイエス・キリストの証、見業、奇跡、印っていうのが物語られていく、まさにこの偉大な出来事、十字架の栄光、そして復活の出来事っていうものね、物語られていくよっていう、まあヨハネ福音書の序章にもなっている箇所なわけですね。まあいずれにせよ、そのこのフィリポが出会って、そのフィリポによって来てみなさいって誘われたナタナエルも、自分もイエス・キリストを神のことを告白していく、まあ、そういうこうなんだろうね、宣教というか伝道、最初の時の伝道の物語がここに語られてくるわけです。で、この来てみなさいっていうこの言葉は、ナタナエルをイエス様に導くフィリポの言葉でありましたけども、前段を見るとすでに39節にイエス様の言葉として出てるわけですね。39節にイエス様のところを訪ねてきたバプテスマのヨハネの2人の弟子、その1人はアンデレだったって設定になってるわけですけども、そのアンデレたちがイエス様あなたどこに泊まってんですかって、まあ、そういう不思議なやりとり。これも本当に面白いんですけど、ヨハネ福音書の中ではね、どこ泊まってるんですかっていう言葉から、来てみなさい、来なさい、そうすればわかりますよ。で、二人のお弟子さんたちがイエス様が泊まってるところに行って、一緒に泊まったっていうお話が出てくるんですけど、そのイエス様の言葉、来なさい、そうすればわかるって39節で訳されている言葉と、フィリポが語った来てみなさいという言葉は元々の言葉は同じなのです。英語なんか読むとイエス様の言葉も come and you will see っていうふうに訳されてる。やっぱ come and see なんですね。来てみなさい。来てみなさいって来りゃわかるよっていう話なわけですね。逆言うと来なきゃわかんないよっていうことなんでもあると思うんですね。来なさいって、そうすればわかるって。でこの言葉、私一週間ベッドに横になりながら、まあ、ぐるぐる考えるわけですね。でそう巡らしてたら、ああ、これはやっぱりフィリポのね、すっごい確信の言葉なんだなって思うんですよ。だからすごい卑近な例になっちゃって、こう、申し訳ない。お腹空いてたからそういうふうな思いになったのかもしれないですけど、例えば、ものすごい美味しいラーメンを食べたとするじゃないですか。ね、ラーメン食べて、もうどうしてもこの美味しいラーメンを知ってほしいって言った時に、まあいろいろ言うわけですよ。ああ、そこやっぱ豚骨とこの鶏だしのスープのバランスが絶妙なんだとか、あの麺はね、すごいよ、食べたことないよ。まあいろんなこう説明をしながら、そのラーメン、まあラーメンじゃなくてもいいですよ。何でも美味しいもの、何でもいいんだけど、もうこれ本当に知ってほしいと。 もう、だけど語れば語るほど、説明すればするほど、その美味しさとなんか近づけない。その時に最後言うのは、まあ、食ってみようよと。食いはわかるって。もうとにかく食べてみてって。そのね、感動が、我慢し、もう来てみて。もう食やわかるからって、食やわかるからっていうね。ものすごいちょっと、でもイエス様ほら、パンでしょ？イエス様ってパン食べてみてよ。イエス様って言葉聞いてみてよ。イエス様に繋がってみてよ。わかるから。神の子だっていうことが、あなたの命だってことが、この方が真理だってことが、この方抜きに私たちは滅んじゃうんだってことが、わかるから。っていうね、やっぱ自信ってちょっと語弊があるかもしれない。確信の言葉なんだと思うんです。来てみてください。で、それは取りも直さず、イエス様ご自身がおっしゃってた言葉なんだ。来てみなさい。私につながりになる。で、ここでね、最初の弟子たちがどこに泊まってるんですかっていう、この泊まるっていう言葉はメノーって言葉なんです。ヨハネ福音書では非常に重要な神学的言葉なんです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさいっていう、つながるっていう言葉がメノーって言葉です。だからイエス様はどこにつながってんですかって質問でもある。つまりイエス様あなた何者なんですか、どこにつながっておられる方なんですか。ずっと福音書読んでいけば、神に、私と父なる神は一つだって。私は父のうちにいるって。ずっと読んでいくと出てくるわけです。だからイエス様というのは神様につながってる。そのつながっている私につながってなさいって。だからこれ単なる宿泊の話をしているようでいながら、イエス様はどこにつながり、イエス様は何者なのか、どこにあなたたちはつながるのかっていうことが語られていく。まあ、それはつながれわかるよ。いや、つながんなきゃわかんないよっていう、やっぱりこう信仰の言葉なんだなって思います。ほとばしるフィリポの喜び、確信。私たちはこの、来てみてって。いいから来てみてよ、一回って。食べてみてよって。そういうこう思いを持って、この一年、この教会の伝道の言葉、宣教の言葉を大事にしたいなって思います。で、総会の時に少しね、触れたけど、やっぱりコロナでそれが難しくなったっていうのは、やっぱ外的な要因として確かにあったわけですよね。来てくださいってなかなかこう言いづらくなっちゃった。あとは宗教の問題だったり、なかなかこう宗教としてなんか大っぴらに誘うの、ちょっと誘いづらいなっていう思いが私たちの内側にあるかもしれない。だけど、その外的な要因はもちろんありますけども、もう一つ大事なこととして、私たちの内側にそういう喜びがあるか。私たちの内側からいいから一回来てみてって。そういう喜び、突き動かされるような感動。そういうものがキリストとの関係の中で私たちのうちにあるだろうか。これは逆にとても大事なことなんじゃないですかね。なんか単なるこう伝えられないって外側の問題で、まあ、それもありますけども、もっと内側から本当にイエス様のことを知ってほしいって。イエス様は本当に素敵な方だよ。イエス様って本当につながることで私たち生きてるんだよ。ということを私たち自身が本当に受け止めてるか。そのところに味わってるか。イエス様につながってるか。そのことを抜きに来てみてくださいっていうのは、やっぱり力持たないなとも思わされます。ですから本当に私たち自身がまずはイエス様のところに行く。養われ、本当にはキリストにつながっていく。そのところからもう一回、来てみてって。やっぱりフィリポもイエス様に従った。そっから来てみてくださいっていう流れなんでしょ。だから私たちもフィリポとしてのイエス様に従っていく。その従う中で分かる喜びを来てみてって明かしていく。そういう年にしたいなって、改めて、思わされます。その言葉を取り戻していく大事な時に、したいなって思うんですね。で、私たちも、フィリポと同じように、このイエスという方は、聖書に記されて告げられたメシアだって、ここにいる多くの人たちは告白するものですよね。私たちも分かったって。人生の中で来てみてくださいって言われる中で、あ、 イエス様が私の救い主ですって、そうやって告白して洗礼受けてキリストにつながった、つなげられたわけですね。フィリポと同じ告白をするものです。だからその中で私たちもまた来てみなさいっていうことを証ししていく、そういう働きをなしていきたいなと思うんですね。昨年9月にね、あの収容会をしましたけども、まあ、そういう中で一人一人がどのようにイエス様に出会ったのか、まあ、教会に導かれたのか、まあ、そういう証しをする機会がありましたけども、また今この1年以上ですね、あの合同祈祷会という形を月1回持っていろんな方のまあ証しを聞くような機会があって、本当に人それぞれの出会い招かれ方、まあ、そういうところで教会につながったりイエス様のことを信じるようになったって本当にお話を、固有の物語を聞きます。お一人で教会に飛び込んでいった人もいれば、女学校時代にミッションスクールに通ってたことが、まあ、直接的なきっかけになったり、家族がそうであったり、教会学校のイベントに参加したことであったり、まあ、いろんなことを通してイエス・キリストに出会っていくわけですけども、まあ、来てみなさい、そういうふうな出会いに導かれていきましたけども、まあ、私がその収容会の時にそのグループの中で一緒だったある方はですね、まあ、当時ね、牧師であられた朝山先生から、いつまでもプールサイドにいちゃいかんって、ね、プールサイドにいたって泳げるようにならないから、ちゃんとプールに入って自分で泳ぎなさいって、そういうふうに言われた言葉が背中を押されて、まあ、信仰の歩みを始めていったっていう証をしてくださいました。だからその方にとってはプールに入りなさいって、いつまでもプールサイドじゃいけませんよっていう、来てみなさいって、自分で食べなきゃ分かんない、行ってみなきゃ分かんないっていう、まあ、そういうそれが一つの促しの言葉になって信仰生活を始めたんだっていう、まあ、そういう証をしました、していました。私たちも本当にこの来てみなさい、来ればわかるよっていうイエス様から始まったこの招きの言葉が、いろんな形、いろんな言葉、出来事になるかもしれませんけども、2000年の間広がり、そして私たちもその言葉によって来てみなさいって招かれて、その招きに応えたら、あ、本当にそうだったって、分かったんだって、そういう経験の中にあるんだと思うんですね。で、本当にその告白というものは私たちの中で、あ、自分が分かったからそれでおしまいではなくて、本当にフィリポがあなたも来てみなさいって誘ったように、私たちにとってもナタナエルがいるはずなわけですよね。あなたのナタナエルがいるんだって、そのことをこの年考えてほしいなって思います。で、このヨハネ福音書の最初の弟子の物語ってとっても特徴的な物語だと思うんですね。マタイ、マルコ、ルカ、さっきも言ったような、まあ、いわゆる共感福音書と言われる3つの福音書、共感福音書って言われるけど、その始め方と全然違うわけですね。ガリラヤ湖の漁師の話とか全く出てこない話ですね。非常に特徴的だし、で、このヨハネ福音書の最初のお弟子さんの話のやっぱり特徴的なものは、イエス様が出会ったものが兄弟、イエス様に出会ったものが友人、そうやって一人一人が一人を誘っていくような形で弟子になっていくわけですね。他の教官福音書はイエス様が結構直接招くじゃないですか。人間を取る領地にしようとか、ね、徴税人マタイのところに行って私に従いなさいって、イエス様が招いてお弟子さんにしていくってスタイルなんだけど、このヨハネ福音書はイエス様をメシアだって、キリストだって分かったっていう人が、アンデレがシモンを連れていく、出会った私に従いなさいって従ったフィリポがナタナエルを誘っていく、そういうこう、なんだろうね、一人が一人を誘っていくような形での物語方、誘い方、弟子への仕方っていうふうになってるんだなって改めて思います。で、これは本当に総会資料にも書きましたけど、コロナを経験する中で私たちにとってなんか非常にこう示唆的な伝道の、まあ、形というかですね、本当にパーソナルな出会いの中で、家族であったり、まあ、友人であったりを、あなたも来てみてくださいって、まあ、そういう、こう言葉として誘っていく、まあ、あり方としてとても 大事だなっていうふうに、思います。まあもちろんね、直接こう、苦手よって方もね、いるかもしれないし、なかなか誘いづらいっていう方も当然いるわけですけど、まあだけどその一人の生き方、証を通して、やっぱりこう、信仰を持って生きる、キリストにつながっているものの生き方を証していくっていうのは、まあ、とても大事な証だなって、思います。昨年中道さんがね天に召されましたけども、葬儀の時に、まあ、いろんな方と私もお話をしましたけども、かなりの人があなたも教会どうぞって声をかけられたっていうふうに言ってたですね。中道さんに会うたんびに、中道さんどうしてそんなお元気なのって言ってたら、もう教会のおかげよ、教会のおかげよ、あなたも教会行きなさいって、一緒に行きましょうって何回も言われたっていうことを何人もの人たちがね、おっしゃってて、まあその、まあ直接それで、今、教会に来られてる方っていうのはね、まだいらっしゃらないけども、でもそこに中道さんが来てみなさいって、言ってた証があったなっていうことをですね、改めて、思います。中道さん自身もここで本当に失意の中でね、いた時に神様に捕らえられて、そしてイエス様が分かって、その御言葉をなるほどなるほどって言って聞きながら礼拝をしながら、その恵みに感動して、でそれをあなたも来なさいって誘ってたっていう、まあ、そういう証の出来事っていうのが、証の言葉っていうのはね、きっと今もその声をかけられた方々のうちには残り続けているだろうというふうに私は信じます。そういうやっぱ証の技っていうのがね、あるんだってことを大事にしていきたいな。まあ私たちの弱さ、そんな立派なことではなくて、本当に弱さも含めて、キリストにあって生かされてるっていうのは本当に感謝だし恵みですよ。こんな混沌とした時代の中に私たちは光を持ってるんですよ。で確かに聞くべき言葉を知ってるんですよ。それは本当に幸いなことですよって、明かしていくねことがとっても大事だなって思います。でヨハネ福音書も読んでた人たち、まあ、もうこれ紀元後の1世紀後半からまあ2世紀にかけての時代ですね。もうイエス様は直接見ることできないわけですよ。来てみなさいって始まったヨハネ福音書は最後はどう終わるかというと、見ずに信じる者は幸いであるっていう、あのトマスのお話で閉じられていくわけですよね。私たちは実際このナタナエルのようにイエス様のところに触れていく、そういうことではない。でも本当にこのロゴスとして、光として来られた神の言葉、私たちの間に住まわれている神の言葉に聞いていくときに、本当にキリストが私たちと共におられる、私たちうちにおられるのだっていうことを了解していく。私も分かった。イエス様を見た。そう告白しうる者たちなんだって思います。で、本当にヨハネ福音書を読んでた人たちは、ローマの時代で迫害の中でこの福音書を読んでたっていうふうに言われますね。まさに真っ暗闇の中だったんです。だけどそこに光は輝いているっていう、あそこのヨハネ福音書から始まる光を信じ、あのキリストこそ神の子だっていう告白、そしてその時代の中で神の来てみてくださいっていうことがどれほど難しいことだったのか、命がけのことだったのか、ね、街道から本当に追いやられるようなその時代の中で、でも抑えきれない、来てみてくださいって、そうやって語っていた福音が今日私たちのところにも届けられている。私たちもそれに預かった、私たちもそれを掲げている、来てみてくださいって。この1年のぞみ教会のね、本当働きを始めてくださって、そんなにこう、なんかめちゃめちゃ気合を入れるとかいうことじゃなくて、本当に私たちがこの方抜きにどうやって生きてきたらいいんだって、イエス様がおられるよ、ぜひこの方知って、いろんな愛の技を通して、聖書の言葉を通して、私たちの日常の生活を通して、私たちをナタナエルに伝えていく一人一人でありたいって、聞かなきゃ分かんないんですから。みんな知らないんです、聖書の言葉もイエス様の言葉も。私たちはもしかしたら結構みんな知ってくれてると思うかもしれないけど、世の中の人イエス様のこと知らないんです。全然知らない。あそこの馬小屋片付けましたけど、これ誰っていうふうに子供だって言うわけですよ。再利用チェーンに行ってなきゃ、あれが何を意味してるのかだって、なかなか分かんないんです、クリスチャン。だから、伝える人がいなかったらどうやって知ることができようか。まさにパウロが言うわけですよね。 ところで信じたことのない方はどうして呼び求められよう、聞いたことのない方はどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。伝える人がいなかったらイエス様のこと伝わんない。私たちは伝えられたものなんです。知ったものなんです。私たちもイエス様を見たよって、分かったよって告白したものなんです。だから告白した者たちとして、あなたも来てって、見てくださいって、味わってみてって、そうこの一年明かしていく群れでありたい、ね、そういう教会の働きを大事にしたいなと思います。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです、パウロは語りました。キリストの言葉を私たち自身が聞き、そしてそのキリストの言葉を明かしていく群れとして歩みましょう。お祈りします。主なる神様、このようにして新年の礼拝を共に守ることができてありがとうございます。来てみなさい。私たちは一年この言葉に生かされていきます。どうか私たちがあなたのところに行き、あなたをより深く知り、またその喜びを、その感動をどうか隣人に分かち合っていくことができるように、この世界混沌とする中にありますけども、どうぞ命の御言葉を私たちが聞き続けていくことができるように、主よ、私たちの耳を開いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。